12人の弟子たちがシュエスに召され使わされて伝道に出かけていきました。おそらくはこれがマルコによる福音書においては初めての正式なお使いだったのではないかと思います。前にテレビの番組で初めてのお使いというのがありましたけれども、 2,3 歳の子供がお母さんから初めてお使いに使わされていく、その様子ですね。緊張しながら失敗しながらいろいろ商店街を巡って帰ってくるという番組がありましたけれども、ひょっとすると弟子たちの緊張感はこれと大差なかったのではないかという気がいたします。しかし弟子たちは大人であります。失敗しないためにということをいろいろ思い巡らしたでありましょう。準備をいろいろするものもいただろうと思います。あれが必要かもしれない、これが必要かも、転ばぬための杖を何本も用意した人がいたでありましょう。各自の経験的な予測と判断で用意して、そしてこの主の召しに取り組もうとしたのであります。ところが主はそうした備えを持って身を守ろうとすることをやめるようにと今朝の箇所で言われています。そうではなくて主の守りが彼らを守っておられるということを知り実感し、あらわにするための備えの仕方を今日のところではお教えになられるのです。まず聖書によれば主は一人ずつではなく二人一組で使わされるということが書かれてあります。私のところは夫婦ともともに牧師なのですけれども、二人で牧師をしてますといろいろ気づかされることがあります。まあその気づかされる割には50代をもってなお抜け多い牧師ですが、しかし批判や問題点を定期的に話し合うという機会がどうしても与えられます。お互いの忍耐力がこう持たなくなったあたりにそういう話し合いは始まるのですけども、まあ教会員が遠慮して言わないでいてくれているところを平気でズバズバと言ってくれる人がそばにいるわけです。それはまあ正直いろいろ痛いところもありますが、最終的には全体的にはとてもありがたいことです。それぞれの気づくところが違うので、まあ言い合ってもわからない部分もあります。そういうところはカバーし合うという場面が多々あります。そしてカバーされると自分の残念さを思い知りますし、相手への恩義や感謝を感じる場面というものが与えられます。二人一組で主が使わされたところには、そういう具合にして伝道の技をうっかり自分の功績と勘違いしてしまわないための訓練、学び、それを彼ら自身が受け取るというところもたくさんあったからではないかと思います。まあそういう具合にやじきた道中のようなことをしながら伝道の歩みを続ける中において、ただ自分たちを支えておられるのは本当に神の恵みに他ならないのだということを彼ら肌身で体験することになったわけです。その12人の弟子たちに今朝の箇所ではシュエスが汚れた霊に対する権能を授けられたということが書いてあります。まあ、ここでいう汚れた霊というのが一体どんな汚れた霊だったのかは書いてないので分かりませんが、宗教的な意味での汚れですから、まあ、その霊が人々を神様を呪うように、あるいは冒涜するようにと働きかける霊だったということは間違いがないでありましょう。そういう霊を追い払う力を弟子たちに主は授けてくださったというのであります。しかしそれは 何か弟子たちに特殊な神通力を与えたというのとは別でありましょう。そうではなくて、彼らの交わりの中に現れる主イエスの霊の力が悪霊を追い出したにほかなりません。互いを尊重し、へりくだる霊、真摯に真理を求めて祈り合う霊、取りなし合う霊、御言葉に耳を傾ける霊、そうした主イエスキリストから受け継いだ霊が、その場その交わりから悪しき霊を追い出していくのです。ある人があんまり口うるさい人をがいるので邪険にするために、適当なことを言って、批判めいたことを激しく言って、そして、関係をこう少し疎遠にしたいと思うことを言うという場面があったといたします。しかしその邪険にされた言葉を受けた方が、そのことでハッとし、自分のことを考え直し、そして相手に感謝の言葉を言うということが起こったらどうなるでしょうか。その場を支配するのは邪険にしたいと思った人の霊でしょうか。いや、そうではなくて、感謝を言った人の言葉と霊こそがその場を本当に満たしていく霊になるのではないかと思うのです。神の言葉を取り継ぐ者ら12人の弟子たちが初めから欠けある器であったことは、聖書を読んでいれば間違いないこととしてみんなわかると思います。天性の存在として神の言葉を取り継ぐにふさわしい器など弟子たちの間には一人もいません。主イエスキリスト以外ただの一人もいないのです。しかし欠けた器がその欠けを受け入れて悔い改め、主の前にへり下って一緒に歩むとき、その掛けに主ご自身の栄光が輝きます。それが私たちの中から悪霊を追い出していく力になるのです。しかしこの派遣においては、今朝のところさらに一つの大きなテーマが描かれていることが感じられます。それはそうした主にある交わりの恵みというのが、語る側の方の交わりだけではなくて、御言葉を聞きに来た会衆の一人一人に伝わっていくようにとなるための、その大事な要素、受け入れるべき訓練の部分も書かれているということなのです。そのために主は伝道者の旅支度にいろいろと今日のところ制限をつけられました。もう一度その箇所見てみますと、8節のところ、旅には杖一本のほか何も持たず、パンも袋もまた帯の中に金も持たず、ただ履物を履くように、そして下着は2枚着てはならないと命じられた。杖、履物、その日着るための衣類、以上であります。それ以上は持っていくなと主はおっしゃいました。地の身、気のまま行けって感じですね。行ってそこでもらえって言っているのであります。でですね、実は同時に持っていくなって言われているものも書き集めてみると面白い結果が出てくるのですが、持っていくなって言われたのはパン、袋、また帯の中の金、つまり、予備のお金であります。それは持っていくなっていうのです。パン、袋、お金、これですね、いざっていう時に役に立つものです。防災の訓練の時に家の中で、家から飛び出して避難所に行く時に持っていくための必要な3つですよね。食べ物、それから、お金ですね、 そして防災袋、リュックな形の、まさにそれでありますけれども、その今日過ごすためではなく、いざっていう時のものは持っていくなって主イエスは言うのです。用意周到にしていくなって言ってることがわかります。特に自分の人間的なセンスで厳選した用意周到さ、これに頼るなっていうのです。そういうところは制限して主イエスは送り出すのであります。なぜでしょうか。その用意周到さに頼っては神の恵みによって生きることの豊かさをその人が表すことにはならないからです。ただその人がどれだけできる人かってことだけが現れてしまう。それはこれから主イエスによって使わされようとしている人たちが表すものではないわけです。キリスト教は、教会は、一人で生きていけるように、出来上がった人を量産するための場所なのではありません。弱さを抱えている者たちが、しかし、共に生きることの中で、互いに支えられていること、そして一緒に祈り合うことを喜びとして覚える。そういう共に生きる者の群れを作ろうとしているのが教会であります。だから主は、教職が伝道地へ赴くならば、着の身着のままで行くべきであると言ったのです。自分に頼るのでなく、主に頼る生き方をあらわにせよというのであります。そしてその主に頼るということの具体性は、主が与えてくださる隣人との交わりに頼るということであり、それを大切にせよというのであります。自分の備えによらず、その土地土地に生きる人々に頼らざるを得ない生き方をするとき、そこには人同士の関係ができます。恩が生まれ、感謝が生まれます。それを形に表すと、また今度は逆の意味で恩をお返しする機会が与え、感謝される機会が生まれます。互いが互いのために必要であると言わざるを得ない関係が形作られていきます。愛さないで過ごすのではなく、愛する労と感謝の相互関係が一人で生きるのとは違う喜びを私たちに与えてくれるようになります。そういう喜びを形作って歩みなさいと、主は弟子たちに言われたのでありました。そしてそれはまた、そういう関係に関わりに入り込むことによって、樽を知るという経験を、生きるということの経験も、住みなさいとおっしゃっているのだと言えると思います。牧師は生涯の間に一つだけの教会を牧会するというのは稀でありまして、いくつかの教会を牧会して過ごします。いろいろに特色のある教会をいくつかも見る中で、ある教会の長所や短所、その教会のこの特色、そういうことをこう見つめるということになります。まあ大抵の場合、前の教会の居心地の良さと新しい教会の足りないと思えるところに、どうしても人間目が行くところであります。そしてまあ成熟していなければ、どうしても前の教会のような形にすぐに次の教会を動かそうとするようなことも起こってしまうかもしれません。しかし、主に教えられたように、その教会の中で具体的な関係を営み生き始めるとき、そこになぜそのようなことが起こっているのか、そういう形があるのか、 経緯が分かり、単なる良し悪しでは片付けられないその教会の特色というものも見えてくるものです。そしてそこにあるその交わりを主が祝福していることに気づき、まずはそれを喜んで受け入れるべきであるということを知らされます。これは教師にかかわらず、実はすべての教会員がそういうものとして互いを受け入れることを主から望まれていると言うべきかもしれません。教会、プロテスタントの教会には万人祭司という教えがあります。すべてのものがお互いを祭司として取りなし合う相手として見るという教えです。その教えは何か特別な祭司職の技をするというのでなく、取りなし手になるということ、つまりその相手を受け入れ受け止め、その相手のために一緒に祈るという技をお互いに担い合うということであります。主イエスが今朝の箇所で最初に受け入れてくれた家に入ったら、そこから別の家にこうですね、旅立つまでとどまり続けよ、言っている。それはまさにそうして、そこに与えられた新しい人間関係、それをまず受け入れ、そこに神の恵みがすでにあることを知る、そういう体験をするようにと促した言葉であったことというのが見えてくるのであります。しかし11節で主はこの宣教を営む弟子たちに対して、ただあなた方が語った言葉に耳を傾けようとしないところがあったら、出て行くときは証として足の裏の埃を払い落とすようにとも言いました。主イエスキリストの言葉によって私たち皆は変わっていくことを恐れずに受け入れるべきであります。その一緒に変わっていくということを受け入れず、ただ教職だけが受け入れ側、変わる側になるようなことがあるならば、それは主の言葉によって生きるということからはずれてしまう。だからそうではなくて、一緒に生き、一緒に新しいものへと変わっていく、その道に立つようにと主はおっしゃっておられるのだと思います。主イエスキリストがここで教えようとしておられる樽を知るというのは、私たちの日本人がよく感じているこの財産の問題だとか、あるいはさまざまな環境だとか、そういうことの前にまずはそこにある人間関係について言っているのだと思います。お互いがそこに与えられ、出会わせられ、交わりを与えられているのは、そこに主の招き召しがあり、そしてその交わりに私たちのまだ見えていない恵みがあるからなのです。その恵みを言葉にしてもたらしてくれるものが教師でありますけれども、その言葉が私たちの中で形になっていくとき、私たちはこの人生を飽きることのない旅路として歩んでいくことができるのではないでしょうか。完成した人間は私たちの中に誰一人としていないのであります。だからこそ私たちは主ご自身が召されるその時までお互いの賭けを見つめつつ、受け入れつつ、一緒に完成を目指して歩んでいくことができるのです。お祈りをいたします。 天の父よ、あなたによって言葉を取り継ぐものが与えられております。あなたの意思を表す神の言葉をあなたは弟子たちに託されました。そのつながりの中で極東の地ともいえるこの日本にまで御言葉は届き、私たちはあなたと一緒に生きることの幸いを教えられました。主よ、他にはないこの交わりを祝してくださる教えに改めて感謝いたします。そして今その言葉が私たちの中に、交わりの中に宿っていることを改めて感謝いたします。主よ、あなたが許してくださったように、私たちもお互いを許し合い、あなたが接してくださったように私たちも接し、そのような中で改めてあなたに従っていく道を少しずつ整えていくことができますように導いてください。やがて来る新しい教師との交わりの中にも、あなたのその喜びの召しを我々が一人一人見出すことができますように、そしてどうぞ共に歩んでいくことができますように、感謝と願いをイエス・キリストの名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。